先ほど結界からですねご記念させていただきながらちらっとね外の様子が目に入ったりしまして、小さい子供さん小学生ぐらいのね子供さんが白髪頭の方と一緒にねこっちに歩いていかれる姿、まあ、おそらくおじいちゃんとお孫さんだと思うんですけどね、ラジオ体操に行くのか散歩してるのか分かりませんけども、子どもたちがねこの夏休み、おじいちゃんたちと一緒に過ごしてるんだろうなということをありがたく微笑ましくいただいておりました。でちょうどこのお盆の時期でございまして、それぞれのご家庭においてですね、久しぶりに、おじいちゃんやおばあちゃんと会えたりということがねあられるんじゃないでしょうかね。まあ、とてもありがたいことと思います。なかなかそのお仕事をね毎日忙しくされてますと、特に離れて生活されてますとですね一緒に生活できないということがあろうかと思いますね。特に都心に出て行ったりするとですね、昨日テレビでも出てましたけどもちょうどこのお盆の時期かお正月の時期にね会えるぐらいのことでありまして久しぶりの再会をね喜んでいる姿が出ていたりしました。どうぞ皆様方のご家庭や周りの方々におかれましてもですねちょうどこういう時期久しぶりに再会できたりということがあると思うんですけどね、それをありがたくいただければというふうに思います。実際昨日月例祭でも桐岡さんとこの、お孫さんのニコちゃんね、お参りされてましたし宮本先生のところそれから久我圭介さんのねご家族も久しぶり親子孫ひ孫4代でねお参りされてましたね。今お参りされている牧先生のお腹にね新しい命をいただいておられますけども、無事出産のねおかげいただいていよいよ佐々木のおじいちゃんおばあちゃんにとってもひ孫が生まれるわけですね。とてもありがたいことだなと思いまして、昨日今日とやはりこうやってこの道にご縁をいただく方々それぞれにいい、ね、ここまでおかげいただかれてありがたいことだなというふうに思わせていただきます。お話は変わりますが昨日月例祭の中で少し申し上げましたその東北被災地でのこと、まあ、この度地元のケーブルテレビの玉島テレビさんと一緒にですね、行かせていただいて横田さんという方がね、まあ、アナウンサーもされてますけどもこういう取材もされておりましてその方が最終日にですね、まあ、感想をねおっしゃっていただいて、その中で、その実際被災者にインタビューをした時のことをねおっしゃってました。それはその、まあ、今の復興の状況について、その被災者の気持ちをね伺う中でですね、まあ、そのいろんなその政府のことやね行政のことに対する不満などありませんかというふうなことをお尋ねされたわけですね。でそうするとある方がですね、私だけが言って言うわけにいきませんからねということをおっしゃったそうなんですね。つまりもうみんながですね東北の方々我慢しておられる辛抱しておられるわけですね。私だけがこう文句言うことはとてもできないということですね。でその言葉の重みというものをその玉島テレビの横田さんも受け止めておられてですね、とてもつもないこう、ね、重みのある言葉だなということをねおっしゃっていたわけですね。まあ、実際そうだと思うんですよね。それだけのこう辛い経験をされてね建物が流されたりね車が流されたり会社が流されたりしてまた大切な家族親族が流されたりして今があるわけですね。それから今の生活も大変なわけですね。特に仮設住宅におられる方々はご高齢の方々が多いですし体もどんどんね衰えていきます。それからその収入がねあるわけじゃないわけですね。仕事があるわけでもないし、なかなかその日その日の生活で、ね、大変なわけです。さらに申せばこの先どうなるんだろうというね不安があります。 この秋には高台への移転があるということもございますけども、その先どうなるんだろうかというね、不安があるわけです。そういう中で、そのいろいろこう言いたいことあるわけでしょうけども、私だけが言うわけにはいかないということですね。まあ、そのことをいただきつつ、昨日は月例祭日で三代金光様の御里氏、信心するには辛抱することが一番大切でございますと、こう三代様がはっきりおっしゃっているところをですね、私なりにいただく中で、ああそういえば東北の被災者の方々そうやって辛抱なさっておられるんだなと、でぜひそのことがこの先にねつながっていくようにというふうにこう思わせていただいたんですね。これ自分たちの生活に当てはめてみてもですね、やっぱり辛抱ということがとても大切だなと思うんですね。でその辺のところ、私自身もまだまだだなというふうにね思わせていただくんですね。いろいろあってもですね、やっぱり東北の方々の辛抱に比べたらまだまだだなというふうに思わせていただくんですね。改めてその辛抱させていただくということね、大切なことだなというふうに思うんですね。で、そのもう一つですね、昨日言いそびれたことなんですが、帰りの新幹線で、隣にいたミカちゃんとその隣にいたミキちゃんにもね、どうだったというふうに感想を聞いたんですね。そうしましたら、こういう言葉が返ってきました。東北の方々をね、とにかくあったかい、ね、人柄がすごく素晴らしいと、ね、でそのちょっとした会話でもね、すごくこう優しいしあったかいと、ね、でそこにこう心を打たれたようなんですね。で残念ながらそのね、今自分がいるその岡山の人たちと比べてしまうとね、余計にそれを感じてしまうということですね。これは別に岡山の人がということではなくてね、おそらくですけどね、やはり東北の方々と比較して他の地域の方々はね、やっぱりこう冷たく感じてしまうところがあったりね、結構自分中心でね、いろいろこう不足をぶつけられたりというかね、いうことがあるわけですね。おそらく皆さんの生活の中でも職場の中でもね、いろいろこうなんかね、嫌な思いさせられるということがあると思うんですね。そこはやはりね、まあその相手の人を責めることはできませんけども、お互いにですね、しっかりとそこは注意しなきゃいけないなと、周りの人から見てね、あったかい人にであることができているだろうかどうかということですね。やっぱりその東北の方々辛抱されている分ですね、お互いにこう助け合うということがね、常日頃 この4年5ヶ月の間、毎日毎日の積み重ねの中でね、行われているんだと思うんです。まあ、もともと東北の方々もそういう辛抱強いということもあるのかもしれませんしね、やっぱりあったかい人が多いのかもしれませんけども、しかしああいうことが起こってもなおですね、そういうことが感じられるね方々であるということですよね。ミカちゃんやミキちゃんたちが感じられたものというのはね、それだけ大きいものがあったんだと思うんですよね。ぜひ、私たちね、日常の生活を進めていく中で、やはりついついですね、不足になりがちであったりね、人に冷たくなってしまったり、自分のことが第一になるということがね、往々にしてございます。ぜひ日々こうしてね、参拝させていただいて取り組んでいく中で、心の中を磨いていってですね、常にやはりね、ありがとうの気持ち、そして申し訳ございませんというお詫びの気持ち、それを土台にして願っていくというあり方ですね。そういう中で、周りの人へのね、配慮とか心配りというのをね、できていけばありがたいなというふうに思うんですね。東北の方々もね、一生懸命今、生活しておられます。ぜひともどもに、私たちは信心をねいただいております。決してその日常のことが当たり前にならないように、また先のことね、いろいろ不安がございますけども、その不安にとらわれしすぎてしまわないようにですね、 しっかりこう信じいただいていることを自分の心の中に何回も何回もこういただき直していってですね、できれば周りの人からこう、ね、あったかいなとこう思っていただけるような、ね、人にならせていただきたいなというふうに改めて思いました。ご清聴いただきましてありがとう。